何も言われずにね、そうそうそう、始まっちゃうこともよくありますもんね。
俺が知ってるキーと違う。
違う。
あの対応があのね、はい、OS がちょっと昔の OS だから、
ハ
ードル旧式だから。
ちょっと速度が。
で今のほらあの
反応があ
の iPod とかでさ、もうキーすぐこう変えられて、こう
不明
になる、
ね、
あれを見ながらやっちゃ う。
いやでもあれ本当最高ですよね。
最高だけど、でももう昔のミュージシャンそんなのないからさ、全部頭にスタンダードが入ってるわけ。
全てのキーでね、しかも、
ね、だから歌も相当覚えてるわけでしょ、スタンダードは。
でそうですよね。
そこが実はちょっとコンプレックスと言いますか、うん、そこまでないんじゃないかなと思いますね、他の人に比べて。まあ、5年なんですけどね、うん、ちょっと頑張ってきたつもりですけど、うん、どうかなっていう感じで
今度せーのでやってみようか、キーも。
あ、
俺には伝えずに。
あ、いいですね、面白そう。
うわ、このキーで俺やんのか
そんな機会あったらもう本当話しちゃいそうですけど、
ね、はい、嬉しくて。数々のね、その海外に行って、
う
ん、若さも踏んで、うん、そして度胸もついて、うん、生で肌で感じて、うん、向こうの音楽もでなりこうこっちにまあ帰ってくる時にはやっぱり収穫したものが多く
ありました、はい、そうですね、うん、一番収穫がだったなって思うのはなんか技術とかではやっぱりなくて、はい、単純な度胸だった気がしますね、単純な度胸、
うん、
これをやったんだから、うん、日本でさあの活動していって何か辛いことがあっても乗り越えていけるだろうっていう、うん、そういうことだった気がしますね。
でこうただ海外行くだけでも、うん、はい、例えばその英語が普段からこう、
いや全然できない、
ね、はい、わー、もうそこも、ね、
そうなの、
すごいチャレンジですよね、はい、
そう結構だから発音の、僕らは楽器だからあれだけど発音の壁ってなかなかね、
そうですね、
難しいよね。
なんか僕の場合ちょっとそこはちょっとだけ違くて、うん、発音はすごい綺麗だって言われたんですよ、うん、もう言葉はそれでいいよって言っていただいたんですけど、うん、でもそれは歌詞、あの歌の中だけの話で、うん、実際に文章を組み立てて話すになることができなかったんですね。
あ、なるほど。
そうだから向こうの人がすごくそれを指摘されて、うん、君めっちゃ歌ってる時いいのに喋れねえのかよみたいな。
あ、
そう、それ言われた時のあの縮こまり方が半端じゃなかったです
自分だからその
そうなんです、
サウンドとして覚えてるんだろうね。
でもそういうことなんだと思います。
サウンドか、なるほど、
うん、
いやでも帰国後は、うん、テレビ CM の CM ソングに起用されたり、はい、
うん、
ね、様々な活動が広がっていくわけですもん ね、はい、
そうですね、そうですね、まあ、少しずつ今東京出てきてちょうど2年経ったぐらいなんですけど、
は
い、
あ、はい、それまだじゃあ鹿児島で、
そうです、
活動してたんですか。リレットとか。
ああ、もうまさに、
はい、俺もねリレットとか、まあ、出てたこともあるんですけど。
あ、そうなんですか。
なかなかその思い出もトラウマよ。なんかなかなかやっぱその吹けなくて昔はさ、やっぱね、でもあれがあったから今があるんだよな。
この苦い思い出が。
そう、また吹きに行きたいけど。
ぜひ鹿児島でも見てみたい気もしますけど。
いや一緒に、じゃあ福森くんとか森田くんとか連れて
一緒に皆さん、うん、
最高ですね。
バンド名薩長同盟とか
するんですよ。山口の人います？
全然いないね、
薩長同
盟。確かに。
さあ、そして昨年、はい、なんと第4回ちぐさ賞を受賞ということで、うん、はい、うん、若手ジャズミュージシャンの登竜門と言われているんですね。
らしいですね。
わー、
はい、
そうか、
はい、
もうトントン拍子じゃないですか、ジャズジャパンに取り上げられ、
もうちぐさ様様ということですね、僕としては、はい、
そしてちぐさレコードより、うん、
はい、
来月に、
はい、
お
デビューが、
そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうなんです、はい、これはレコーディングはどういうメンツでやってるんですか、メンバーで。
ですね、まあ、ピアノトリオを基本にしてるんですけど、これは名前いう感じですか。
あ、もちろん、あの俺知りたい。誰とやってる
の。ピアニストにあの堀秀明さんっていう方をお迎えして、はい、でベースは小牧亮平っていうやつなんですけど、まあ、僕が今まで生で聞いた中でも一番もう絶対もうこの人の他にいないなっていうやつがありまして、小牧亮平っていうやつがありまして、彼とですね、あとドラムは木村博っていうやつなんですけど、モノンクルとご存知じゃないかな。
木村博さん。
博ですね、はい、
モノンクル、
モノンクルとかいただいてましたかね。結構
もう
一泊の推進力とかにこだわりを置いてるやつで、もうめちゃめちゃかっこいいんですけど、
このメンバーどこで知り合ったんですか。
僕は木村博はニューヨークで知り合って、で小牧は、地元が一緒だったんですよね。
鹿児島。
そうなんです。
小牧さんもじゃあ呼ばないと。
でも最高ですよ。
ゾンビに呼びましょうよ。
ただもう喋りがもう全然いけないと思うんですけど。
そうなんだ。じゃあ
一緒に喋るかなみたいな。
一緒に来てください。
もうぜひぜひ
ぜひぜひ。
嬉しいです。はい。
ですね、これ、はい、収録曲とか何もスタンダードですか。
収録はスタンダードがまあちぐさっていうのがですね、あの現存する最古のジャズ喫茶っていうこともありまして、まあスタンダード、まあ、古き良きジャズを大事にしながらまあやってほしいという思いがあるということで、まあ僕としてもスタンダードをやりながら、でもスタイルカウンシル曲ありましたね。
あ、そう。
はい、あのザ・ジャムのポール・ウェラーが、何ですか、あのソウルミュージックをやりたくて組んだスタイルカウンシルから1曲、選曲しまして、それをスイングでやるっていうことをやってますけど。
オリジナルは、
オリジナルは今回ちょっとダメだったんですよ、
ね、なるほどね、伝統を守って。
そうですそうですそうです。
でもスタンダード何やるんだろう。マイ・ファニー・バレンタインとか。
マイ・ファニーもちょっと候補に上がったんですけど、ウェンサニー・ゲツブルとかありましたね。
あ、でも俺 YouTube でラブ・フォー・セールは見た。
ああ、あれもちょっとかなりパンク魂が。
パンク魂、
はい、
そうなんですね、はい、結構
このね、デビューレコード引っ提げて、また各地でライブも行われるでしょうし。
そうですね、
鹿児島でのこのライブ予定っていうのは、
ですね、まだちょっと具体的にはって感じですけど、まあホールコンサート今企画してるところなので、
すごい、
情報は随時出てくるかなと思いますので、ぜひ、
ね、あの明日の地図とかでもやってる。
地図さんめっちゃお世話になってましたね。
お世話になってんの。
なってましたね。
俺いつもこの番組で言ってんだけど、いつ呼ばれるんだろうって思ってんだけど、
ね、ゲストさんがよく明日の地図でライブですっていう。そうそう、
ここに来るみんなゲストさ、明日の地図で、じゃあ俺もやりたい明日の地図でって毎回このラジオ通じて言ってんだけど、一回もオファーないね。
あ、そうですか。ちょっと有名すぎるみたいなところが多分ネックやってるんですかね。
いやでも地元の同級生とかってみんなどんな反応されてます？
はい、ああ、そうですね。
ジャズシンガーになったのみたいな感じですか？
そうですね、まあ、高校の時からバンド活動というか文化祭だったりしたので、それを見てる人たちは、あ、こっち側に行ったのねっていう。
こっち
側、そうそうそう、
こっちじゃないよ、
こっち。ラジオですからね、
分かんない。
想像で多分分かっていただけると思いますから、そっちに行ったのかっていう感じで受け止めてるみたいですけどね、
でもパンクやってたのに、ジャズって
なる、ね、あ、それは言われます ね。当時のバンド仲間から言われますね。
できたんだみたいな。
そうですね、そうそっちなんだっていう、はい、
こっちじゃねえんだ、こっちなんだ。
そう、こっちじゃなくて
こっちなんだ。
ラジオですからね、もう皆さんの動きを想像しててください、
はい、
いやー、ということで、まあ今拠点は東京の方ですけれども、またこうして、鹿児島のラジオでお声を届けられたように、歌声は、ね、鹿児島の現地で皆さんのもとに届くと思いますので、ぜひライブなどにも足を運んでほしいです。
はい、ありがとうございます、
ということで、もう時間が来てしまったんですが、最後に鹿児島のリスナーの皆さん、何かメッセージいただけますか。
そうですね、鹿児島出身でしかも男性のジャズシンガーって今なかなかいないんじゃないかなって
。そうですね、確かに。
で、まあ、僕今20代ということもありますし、結構なんか大きな夢を持って、もうジャズシンガーと言われたらもう和田明と言われるぐらいまでちょっと頑張りたいと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
今週のゲストゾンビはジャズシンガー和田明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーサイドゾンビ、
はい、やっぱさ、声がいいといいよね。なんか骨が響いてる感じが羨ましい。
あ、そういう表現、あ、すごい、今分かりました、はい、
骨が響く感じ、
骨が響く感じ。
なんか、ああ、ここ、ああ、鼻の奥の
ラジオです、はい、ラジオですよ。
はい、
ということで、本日和田明さんには、西原翔海さんからの夢の一撃、そして薩摩屋さんの薩摩揚げ、さらには下道園さんのお茶、生姜紅茶、そして製菓食品さんの 薩摩六花鮮をお土産にお持ち帰りいただきました、
うん、はい、鹿児島思い出してほしい ね、はい
はい、
今週のシーサイドゾンビ終わりの時間が近づいてまいりましたよ
よ
よ。
いや鹿児島で、うん、そのまあ、今日はジャズシンガーさんでしたけれども、うん、ジャズ人口は鹿児島多いんですか？
どうなんだろう、うん、俺でも知り合いがそんなにいないかもな、ジャズの。
そうなんですね。もしかしたら、ね、いるのにみんなが、うん、まだ知らないだけであったり。
そうだね。でもあの、うん、ちゃんと老舗のリレットさんとか、ね、俺もうほんと高校時代大学時代よく行ってたので、そういう土壌はありますよね。
ぜひぜひ、
はい、
ジャズの皆さんも、
う
ん、せっかくタブさんがね、
うん、
シーサイドゾンビ
行って
ますから、
そうだよ、遊びに来てほしい ね。
ぜひぜひお待ちしています。
はい、
この番組では皆さんからの声も募集しています。シーサイドゾンビで検索していただけますとホームページが出てきます。さらにはツイッター、フェイスブック、インスタグラムも連動して動いていますので、ぜひぜひチェックしてください。なんと番組のオリジナルグッズも発売しておりますので、はい、チェックしてみてくださいね、うん、
以上、ソイラのピップセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けしました。
また来週。